書と福音の時間です。6月の花といえばアジサイですね。土が酸性だと青、アルカリ性だと赤くなります。リトマス試験紙と正反対ですね。学名のハイドランジアの意味は水の器だそうです。確かに水をいっぱい含んだアジサイは生き生きして見えます。同じように私たち人間にも命の水が必要だと聖書は語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、昨年の子供の名前ランキングを見ると、男の子は春と優と颯太がベスト3です。女の子はゆい、あかり、花がベスト3です。そして5月1日以降は令和にちなんだ名前が登場するのではないかとある新聞に載っていました。名付けるのは親の特権ですね。ところで、生物界では新種が発見されると名前を付けます。その場合、思いつきではダメなのです。分類学の手続きに従って名前が決まるのです。例えば人間の場合、真核生物、動物界、脊索動物門、哺乳綱、霊長目、人科、人族に分類され、学名はホモ・サピエンス・サピエンスです。意味は知恵のある人である人という意味なんです。大変長たらしい分類名になりますが、でたらめに名付けると分類にならないんですね。実は生物ごとに仕分けができるような名付けというのは、深い洞察と幅広い知識なしにはとてもできないことなのです。そして聖書によると、人類初の生物分類命名者は、最初の人アダムであったと書いてあるのです。聖書にはこう書いてあります。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。さて、ここで一つはっきりわかることがあります。アダムは動物に名前をつけることができた。つまり彼は言語を操ることができたのです。神によって作られた人間は、初めから言語を使いこなす能力を持つものとして創造されたというのです。今世界にはいろんな文明、いろんな文化があって、先進国もあれば未開の地に住む人々もいるでしょう。ある人々は服というものを持たずに生活しています。また別の人々は貨幣というものを持たない文化の人たちがいます。しかし世界中どこを見渡しても言葉を持たない人々はいないのです。そしてこの言語というものに注目すると、神による創造と聖書の真実を確信せざるを得なくなるのです。というのは、進化論ではこの言語獲得のプロセスをどうやっても説明がつかないからです。進化論によると、言葉を持たない動物から言葉を持つ人間に変化していったのは、大脳の発達によって徐々に言葉が発明され、紡がれていったということになります。はじめは動物たちがするような奇声やうなり声や吠えたりしていたのが、少しずつ言葉を発音するようになり、やがてそれが文法というルールを持った言語に発展していったというわけですね。ところが、言語学者の間ではそれは概ね否定されています。というのは、人が言葉を話せるのは、人の脳の構造が根本的に動物と異なっていて、人間の脳には言語を獲得する能力が先天的に備わっているからだというのです。鳥には先天的に飛ぶ能力が備わっていますので、飛んでる親鳥を見た時にやがて真似をして飛べるようになります。しかし、飛ぶ能力のない生物が飛ぶ生物を見ても飛べるようにはなりません。そもそも飛ぶ能力が備わっていないからです。それと同じように、言語構築能力を持たない動物には何万時間 人間の言葉を聞かせても話せるようにはならないのです。人が話せるようになるのは人間の大脳のブローカヤという部分に世界に現存するあらゆる言語を起動できる能力が初めから備わっているからなのです。第二に人間として生まれたからといって一人でに話せるようになるわけではありません。話せるようになるためには言語を話せる親から口移して聞かされる必要があるのです。幼い頃に人間社会から隔離されて育った狼少女たちは、狼と同じようにうなり声を上げることしかできません。それは彼女たちに人間の言葉でアプローチする親がいなかったからです。能力はあっても、その能力に言語というアプリを提供する人がいない限り、言葉をマスターすることはできないのです。第三に、人が言葉をマスターするのには、臨界期という期間があるというんです。ある年齢を超えてしまうと、人は言葉を取り込むことができなくなるのです。言葉をマスターするには、年齢的限界時点があるというのです。それはおよそ3歳と言われています。三つ子の魂100までとはよく言ったもんです。しかもこの言葉の伝授は人間の絆が成立する中でないと働かないと言われているのです。アメリカのワシントン大学の脳言語学者パトリシア・クールという教授はある実験をしました。アメリカの幼児に台湾語を聞かせる実験です。台湾の人に先生役になってもらい、絵本を使って幼児に語りかけてもらうんです。幼児の脳は台湾語に反応し、第二言語習得の準備を始めます。脳の中で大人の言葉のデータを集め、分類し始めるのです。言葉を統計処理するんですね。ところで、この同じ絵本を DVD など、機械を使った伝達方法で試してみると、学習反応が起こらないということが分かったんです。つまり、幼児期の母語習得は人間関係の中でないと起こらないのです。進化論では、ある時点で猿に近い生物が人間に変わったという仮説に立ちます。しかし、猿と人間では脳の基本構造がまるで違うのです。言語を全く習得できない生き物が、突如として言語習得能力を先天的に持つ人間になるというのはあまりにも大きな隔たりを一足飛びに飛び越えていくということで考えにくいことです。仮にそのような進化が万一起こったとしても人は言語を話せる親に育てられない限り言葉をマスターすることは不可能なのです。人が言葉を話せるのは人の先祖が言葉を話せたからです。言葉を持たない世代は言葉を使える世代を生み出すことができないのです。つまり人の先祖は人なのです。そしてその最初の人間、究極のご先祖、人類のルーツであるアダムは神が創造した作品なのです。ある方はキリストを信じるとご先祖に申し訳ないと考える方がいらっしゃいますが、あなたがご自分のご先祖を大事にしたいと思うなら、最初のご先祖であるアダムとエバを作られた神を崇めることが良いのではないでしょうか。創造主を信じるということはご先祖を悲しませるどころかご先祖を喜ばせることになるのです。どうぞ聖書の語る創造主なる神様を信じてください。すべてはここから始まるのです。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。